CGM プレゼンツスタジオスモーキース
タジオスモーキー MC のマルコです。
カルロスです。はい、今回はちょっと強烈な方の、はい、まあ、100年に1人に逸材という形でね、はい、出てもらってますが、コドルさんなんですけど、はい、
リーサルウェポンですね。
ああ、リーサルウェポン、本当にリーサルウェポンだ、はい、あのバングラデシュにね、うん、実はあの移り住んで仕事をまあ始めたという話を以前させてもらったんですけど、うん、まあ、いや俺刀つきて、いやつき刀折れた、無念かどうか分かんないですけどね、うん、まあ、帰国されたというところのポドルさんをキャッチしてね、うん、あのお話を伺いました。なんだか大変だったみたいですよね。
いやでもいい経験だったじゃないですか。
まあ、そうですね、うん、まあ、まだ彼も若いので、うん、
まあ、まだまだ
伸びてもありますしね、いい経験だったのか分かんないですけど、うん、ただね本人曰く、うん、語りたくないと思い出したくないというところで、ちょっと無理やりお話をですね聞かせてもらっている状況なんですけども、まあどうですかね。だと我々もバングラディッシュって行ったことがないので、まあ聞いてもらっている方もね、なかなか行くチャンスはないでしょうから、
なかなか想像もね
難しいかもしれませんけどもね。ただまあね、あのいずれバングラディッシュ、まあ世界大あの三大貧国の一角なんですけども、まあ、いずれなんかのね、つながりが出ていく機会もあるかもしれないので、うん、ちょっと興味を持ってね、聞いていただければいいなというふうに思っております。はい、番組に関するお問い合わせは、studiosmoky@gmail.com まで連絡ください。で、このポッドキャストは、studiosmoky.caesar.net で配信しております。さらに、studiosmoky.com ブログを配信してますので、よろしければチェックしてみてください。
はい、チェックお願いします。
はい、それではどうぞ。
どうぞ。
いや、そうこさん。
どうもこんばんは。
黒いね、相変わらず。
ああ、そうですかね。僕的には結構白いかな
と思って。いや、もう光ってますよ、黒光。
本当ですか、申し訳ないです。
すごい光ってます。
あっちの方はもっと黒いと思う。
いや、見たくない。それは、
ね、そうですね、失礼いたしました。
そうこさん、今日ですね、はい、実はものすごいゲスト。
はい。
まあ、100回記念終わりまして、
はい。はい、
ますますちょっと企画立てていかなきゃいけないんですけど、うんうんうん、今日のゲストはですね、実は3名。
はい。すごいですね。すごいですね。私ね、はい、初めてお会いする方もいらっしゃるんですけども、
ね、はい、
いやもうすごいですよ。もう僕の憧れの方が多いですから。
で、まずお一方、
はい、
この方です。
あ、どうも、ポドルです。
お帰りなさいですね。
あ、すみません。恥ずかしながら。
なんかすげえ古い言葉なんで。で、まあ、ポドルさんを今日ちょっとお招きして、はい、お話をちょっといろいろお聞きしたいんですけど、あとお二方、いらっしゃいます。
はい、お久しぶりです。イサラでございます。
イサラさんです。
そして、はい、エベレストトレック水井です。
水井さんです。お願いします。いや、今日強烈な3名です。
うわ、もうビッグゲストですね。
ビッグゲスト、思うのね、すごいバックグラウンドをお持ちなんですけど、まず今日はですね、ちょっとポドルさん、
はい、
お話をお聞きしたいなと、
は
い、
私もちょっと初めて、
あ、初めて
お会いしましたけども、
そうですね、
なんかチャラチャラした感じの遊びです。
そうでしょ。前も申し上げたんですけど、はい、フジテレビのアナウンサーみたいに、
ああ、なんかそういう雰囲気醸し出してますね。
ちょっとところが苦労してるんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。前回ね、出てもらった時って、ちょうど1年ぐらい前なんですけど、
はい、
バングラデシュに、
はい、
行くよと、
はい。
で、行ってきますと。
はい、
まあ、それで終わってるんですけど、今ここにいるということは、
そうですね。
お帰りなさいということ
で、そうですね。はい。帰ってきちゃいます。
どうすか、バングラは。
そうですね、はい、多分皆さんご存じないと思うんですけど、はい、まあ、大体そうですね、国土は日本よりも狭くて、
はいはい、
で、まあ、人口は交渉だと多分1億5000万人ぐらいいて。
そんなにいるんですか。
でも多分その戸籍とかないんで、うん、僕は2億はいるんじゃないかなと思ってるんですけどね。見渡す限り人はいます
ね。人だらけ、
はい、首都はダッカで、はい、宗教はイスラムのスンニ派です
ね。なるほど。バングラデシュっていうと我々のイメージとしては超田舎っていうか何にもないイメージがなくて、うん、でそこに2億人が生きてるわけじゃないですか。
そうですね。
そしたらやっぱりすごく集まってきますね、はい、そのダッカとか、
うん、そうですね。特に首都のダッカは、うん、仕事がほとんどダッカにしかないので、
なるほど、
みんな地方から出稼ぎに来て、ほぼ多分ダッカにいる人でダッカ出身の人はほとんどいないですね、
うん、あ、そうなんですか。
大体ダッカのダッカ生まれの2世とか3世っていうのはあんまりいないですね、うんうんうん、
ちなみにダッカの、あれはダッカ市なんですか。
そうですね、なんていうんですかね、はい、まあ、東京都みたいな
のものですか。ちなみにそのダッカの人口ってどれぐらいいるんですか。
どうですかね、かなりいると思うんですけどね、はい、まあ、
東京都
よりは絶対多い。
あの東京都の、まあ、いわゆる東京都、埼玉、神奈川、千葉合わせて4000万いるかいないかぐらい、
は
い、
そうですね、多分5000万はいるんじゃないですかね。
あ、じゃあ全国の4分の1がいるってことか、すごいな、
多分いるんじゃないですか、ね、
あのそうやって来る人って出稼ぎってことは、地方から来るってことは、まあ、昔にもそうだったんですけど、まあ、比較的その学歴もなく、うんうん、まあ、ある意味こう非善に稼ぎに来てるわけじゃないですか。
そうですね、
そういう感じの人が多いという
か。そうですね、まあ、募集で来て、まあ、あと誰か先に出てる友達の家を頼って行って仕事を探したりとかっていうのが多いですね。
あ、じゃあ決まらない仕事がな決まらなくてもとりあえず来ちゃう。
そうですね、多分バングラのリクルート事情は、はい、まあ、その日にあるかないかで募集があったら行ったりとか、飛び込みで工場に行ったりとか。
飛び込みに行くんですか。
飛び込みで行くのも結構あります、ね、
本当ですか。
だいたい月曜日は大きい工場の周りに人がバーって集まって。
あ、すげえ、あ、本当に。へえ。
でなんか壁とかにはお断りみたいなのが書かれてます。
来るなって書いてる。
でそんなに地方に仕事がなくて、やっぱ皆さんやっぱりダッカに集中されるわけじゃないですか、
はい、
でやっぱりみんながみんな、うん、で、あの働き口が見つかるわけではないかと思うんですけども、よくやっぱあぶれてらっしゃる方もも
う今います、います。うん、まあ、昼間には、まあ、東南アジアはよくあると思うんですけど、うん、まあ、道に椅子出して座ってる、
はいはいはい、ただ座ってる
とか、あとやっぱりチャイの文化なんで、やっぱほとんど文化はインド圏なんで、その駄菓子屋みたいなところに、まあ、あの椅子とかがあってチャイ飲んでるやつらがいっぱいいる。
もう初代投げに座ってお茶を飲んではお茶は待ってみたいな。
悪いはしない
。悪いはしない。いいのだよ。あのポドルさん、ごめんなさい、あの差し支えなければでいいんですけど、はい、まあ、あの工場で、はい、その生産管理の、
そうです、ね、
仕事で行かれたわけじゃないですか。はい、でバングラデシュのその産業というと。僕のイメージなんですけども、昔ほらあのナイキとかね、
はい、
アディダスとかそのバングラ の, その、うん、いわゆる子供 の, その労働者使ってて、うん、結構問題になったりとかした記憶があるんですけども、うん、なんかそういう縫製物のイメージしかないんですよ、うん、バングラデシュ、
ね、
あと産業工業国としてあんまりこう、うん、なんか重工業的なものないのかな。
あんまりないですね。
あ、そうです
ね。資源は多分ほとんどないんじゃないかな。
資源なし、
ガスがあるんですよ、ガスだけ。
あ、そうなんですか。
LP ガス、なんで走ってる車は日本車なんですけど、ガスタンク積めるようにタンクが積んであって、うんうん、
あのタクシーみたいな。
そうです、は
い、
でほとんどみんなガソリンでは走らないです。だから空気はそんな悪くないんですよ。
あ、なるほど。渋滞はするけども車多いけども、
まあ土ぼこりとかはすごいんですけど、フィリピンとかみたいにあの排気ガスで喉が痛くなるとかっていうのはないんですよ。
それ新しいですね、あれ、
はい。でもそのガスのラインとかちゃんとしてないんで、雨が降って水たまりとかになるとこう地中からポコポコ出てるんですよ。ポコポコ出てて、これなんだって言うと、いやこれガスだ、
ガス漏れ
で、こう手でちょっとラジオなんて分かりづらいと思うんですけど、手でこう覆って隠してバッて火つけるとボーって火つく。
要するにそのガス管の上に手を置いて
で、
ちょっと溜めてライターの火つけると燃えると。
燃えます。
大丈夫なんですかそれ。
大丈夫じゃない
と。濃いのが出てそうですよね。
そう、
もうそこら中そんな感じでした
、ね、本当ですか。
割と、まあ、まあ、あと繊維業界とそのガスと、まあ、あと一番は ODA 系、外国、
ね、
外国もう多分ほとその援助でほとんど成り立ってるのと、あと製薬っすね。
薬
多分あのジェネリックとかの工場がすごい集中してて、で、薬は安く手に入るんですよ。
あ、そうなんですか。でも医薬品、薬の工場ってすごくあの環境が整ってないとできないっていうイメージがあるんですけど、要するにその
ちょっと入ったことはないんで分かんないんですけど、
だってほとんど米欧米系じゃないですか、製薬会社って。そうそう、はい、相当厳しいイメージがあるんです
よ。製薬は多かったですね。なんかそのだいぶ前にちょっと詳しくは分からないんですけど、なんかその作る代わりに輸出は自分らの権限でしないけど、うん、国内流通させるにはその ロイヤリティを払わないで誘致させる援助みたいなのをやってて、すごい大量に薬はあるんですよ。
あのそういう意味ではそのバングラデシュの国の中 の, その医療の状況ってどうなんですか。
一応国営とか市営とかの病院はタダで受けれるんですよ。全員
タダなんだ。
全員タダ、
年齢関係なく、
年齢関係なく全員タダなんですけど、めちゃくちゃ混んでて、っていうご多分に漏れない感じの。
そこでもらう処方される薬みたいなのはそれもタダなんですか。
いや薬は多分安く売られてると思うんです
か。大体ほらまあすごく失礼な言い方かもしれないけど、後進国っていうとやっぱり医療の状況が良くないじゃないですか。で薬が高くて買えないとかっていうのがある。
多分それはないです。すごい安かった気がします。100円とかで買えるレベル。
なるほどね。
そうですね。でもやっぱ高度医療はないですね。大体そういう脳外科とか、はいはいはい、あとなんか外科の手術がいるものはタイに行って、
ね、
みんなやってますね。
ちなみに食事なんかどうでしたか。
食事はやっぱりインド、ほぼインドのカレー、ね、
カレー文化、
カレーかカレー味の何か、
常にカレー
そうですね。ドライカレーか普通のカレーか、ナンとカレーか、 あとは揚げたカレーの何か、
寒さ的なもの。
そうですね、まあ寒さみたいなのがですね。
日本食料理屋さん的なものはあったり
は4,5 軒はあると思うんです
けど、ダッカの中で。
そうです、
あと日本人がやってる、
はい、日本人学校も1個しかないです。
そもそも日本人の数少ないって言ってましたね。
そうですね、多分1000人とかあったと思うんですよ。
5000万人の中の1000人ぐらいでしょ。
そうですね、かなり。だから大体知り合いっていうか、
そっか、
そのコミュニティのあれが強いんで、多分僕もこれ聞いてる人があ
いつだみたいな
バレます。その時期に辞めたやつはあいつしかいない。
なるほど、ね、
すごいですよ。ほんと、まあその少ない日本料理屋に行くと大体日本人にいて、まあ大体顔見出張者以外は大体わかるみたいな。
なるほどね。
まあいい部分もあれば悪い部分もありますね。
そこでやっぱり助け合いみたいなものがあるんですか。
は結構ありますね、うん、その日本人会に入ってたりすると結構あるみたいですね、うん、いろんな催しが。
なるほどね、まあ、定期的に。
そうですね、うん、
入ってないでしょ。どうせ
そうです
絶対そうだもん。あんまり好きじゃないもんね。
そうですね、
うん、なるほどね、はい、そのまあツイートとか見てても、
はい、
非常に病んでるなというか。
いやもうとにかく臭いんですよね。
あそう
どこに行っても臭いんですよ。
何臭いんですか。
もうやっぱ下水とゴミがみんなそこら中に捨てるんで、誰も回収しなくて、でまた雨が降るとそれが溢れてっていう。でそのドブさらいしてもドブをさらって横に置くんですよ。
あ
みたいな。
全然みたいな。そのドボどっかに持ってくるなら分かるんですけど、
なるほど、
なんというあれなんだと。
ポトロさんといったらその例えばフィリピンとかタイとかサンダッパラ行ってきてるじゃないですか、はい、でまあ大体アジアの国ってその独特の匂いがあります
ね。そうですね、
あれとはまた違う感じの。
そうですね、もうなんかほんと臭いな。なんかもううんこの匂いすんの。まあ違う。
マジっすか。
え、あと、まあ、フィリピンとかタイとかもそうだと思うんですけど、うん、高級地帯と貧乏地帯ですごい分かれてて、まあ、貧乏が臭いのは分かるけど、うん、高級地帯はもう日本と変わらないみたいなイメージがあったんですけど、うん、バングラだと高級地帯でもなんかもう汚い。うん、
あ、本当に、
はい、まあ、僕が住んでたとこはボナニっていう高級地帯なんですけど、
ボナニ
そうなんですけど、そこでも汚いですよね、うん、
ダメ、やっ
ぱりダメですよね。
そこはその日本人とか欧米人が住むような
多いですね。
へー、そうですか。そこでもダメ。
ダメですね。
あ、そうですか、うん、そのバングラデシュに住んでる、まあ、日本人もそうですけど欧米人もそうですけど、皆さんやっぱり早い段階で心折れるもんなんですかね。
どうですかね。
長くいる人とかいました。
いや、長い人は20年
とか。え、20年、うん、
まあ自分で商売やられてるんですけど、まああとはまあ5年、でもあんまり長いのはいないと思いますね。
いない、
だいたい
やっぱり辛くなっちゃうんですかね。
というか多分日本人相手の商売があんまり成り立たない、うん、少ないので、 なので自分で商売してる日本人の人が少ないんで、結果的にサラリーマンになると、うん、やっぱこ う,
そうです、ね、
3年ごととか5年ごとに入れ替わるじゃないですか、うんうんうん、だからまずその土壌が、まあ、これからかなっていう感じですかね。
まあ、すごい失礼な言い方になりますけど、ネパール、メゼさんがいらっしゃるネパールっていうのも、はい、まあまあ後進国になっているわけじゃないですか。
そうですね。
でまあ、一応ネパールとバングラデシュっていうと、まあ、アジアの中のまあ後進国というジャンルに入るんですけど、はい、まあ、皆さんいろんな国回られて、はい、そのバングラデシュのことをちょっとご存知だと思いますけども、はい、ネパールと比べてどういうところが違いますか、ね、
やっぱり、はい、バングラデシュの恵まれているところはその、外資の工場がたくさんあるってことですよね。
あの日本だけじゃなくて欧米も来るんですか、
はいはい、医療関係だとか先ほ
ど
普通の、ね、工場だとか、それをあの海から、輸出できるっていう。でネパールはあの海がない国なので、そういうふうに、ね、あの 外国からのお金が入ってこない、工場、大きな工場が建てられないっていうのは大きな違いだと思いますね。
それってやっぱり経済の格差に出てくる感じ、ね、
もう圧倒的に昔はもう、15年前、20年前は多分バングラディッシュの方が貧しかったと思うんですよ。
ああ、そうなんですか、
はい、ただもう今となっては完全に追い抜かれてる、
ね、抜かされてる感じですか、
はい、
あの一応一般的なそのなんていうんですかね、まあ、知識しか僕持ってないんですけど、世界最貧国なんでバングラディッシュ、パキスタンっていうのは結構あるんですけど、ネパール、
パキスタンは意外と裕福です。
あ、本当に、
ね、元はバングラデシュも東パキスタンだったんですけど、独立戦争してバングラデシュが独立したんですけど、今のパキスタンとバングラデシュ全然比べ物にならないぐらいパキスタンの方が裕福。
それはある意味北朝鮮と韓国みたいなもんですか。
まあ多分そこまでは行ってないかもしれないですけど、でも本当もうそういうイメージですね。
バングラには住めないけども、パキスタンだったらなんとかっていう。
え、ちょっと行ったことないので言えないですけど、
でもそうなんですね、パキスタンも海がないんですが、パキスタンだとかイラン、イラクだとか貧しいイメージないですよね、
うん、あー、そっか、はい、それは何が原因なんですか。産業があるわけじゃないですね。資源
はあると思いますね。
あと多分パキスタン綿、宝石が結構いいって聞きますね。
なるほどね。そのバングラディッシュってほら縫製のね、
はい、
工場が多い。でもその元々の原炭はどっから引いてくるんですか。
原炭はやっぱ、まあ、今でも中国は多いですね。
そうなんだ。
石油化学系のシャツとかはバングラデシュはほとんど
できないです。ああ、なるほどね。
あと綿もそのやっぱ宝石技術が悪いんで、
はいはいはい、
まあ、簡単に言えばダマになってる、
うん、
だからいいのは作れない。
じゃあもう本当に縫製だけ。
そうです、もう本当ヌーだけ。
ヌーだ
から
、
そうじゃあもうかんねえな。
だからあんまりこうまみが出てないんですよね。
そっか、だって材料からやらないともうからない
です。まあ今はちょくちょく出てきてるみたいですけど、でも圧倒的にやっぱまだ T シャツとか Y シャツとかだけ、
あ、
冬物のコートとかまだ、
あ、そっか、
そういうか着たことないんで
脱げないです
よ。そうだよね、そうだよね。
どういう
分かんないんだ。一年中暑いです
よね。こう見てどういう、これいいな悪いなっていうの
か分かんないです
よ。本人たちが着たことがないからね、イメージできないですよね。
これおかしいだろう、なんかこの肩の感じがおかしいだろうとか言っても多分わかんないです。
わかんない、
うん、
あの例えばバングラディッシュの中でその、まあ、ナイキとかアディダスの工場があったりとか、あとその日本のアパレル系の工場。
そうですね、今独資は多分できないですね。
あ、
もう本当に全部ジョイントベンチャーです。
あ、本当に。へえ、それってあの50-50なくて必ず
多分
51-49ですね。
まあ多いのはナイキとかアディダスっていうのはあんまり聞いたことないですけど、ウォールマートと、
ウォールマート、
H&M とか外資だったら、あとザラ、ギャップとか、この辺のファストファッションは多いです。
あ、そうなんですか。
ナイキとかアディダスとかあんまり
聞かない。あれでも、まあ、ボールとか。
ああ、そっちはあんまり詳しくない
です。あ、そうですか。なるほどね。そういったところって、そのさっきの話じゃないですけど、ファストファッションなので、当然冬物もあるわけじゃないですか。あれはやっぱ作るんですか。
いや、多分
夏物オンリーで、
ほぼ夏物
やっぱそうなんだ。
なんで、まあ、あのアパレルは結構水物っていうか時期がめっちゃ大事なんで、まあ、なんていうんですかね、今は南半球のザラ、今は北半球のザラみたいな。 そういう感じで回ってますね。
そっか、はい、でもまあマーケットの規模で言ったら圧倒的に北半球じゃないですか。
そうですね。
ってことはやっぱり冬場が結構忙しくて夏は暇みたいな。
そうですね、やっぱり。まあ日本で繊維結構入れてるってイメージかもしれないですけど、うんうんうんうん、全体で言うと 5% ないですかね。
あ、本当に。
ほとんど欧米、95% 今縫われてるのは欧米
向け。あ、本当に。
やっぱりなんていうんですかね、人海戦術なんで、欧米とかのロット半端ないんですよ。
はいはいはい、
もうバーンってこのワンサイズワンカラーで5万枚。
はいはいはいはい、
日本はなんかやっぱりおしゃれなんで、うん、そういうのできないです。SML、XL、うんうんうん、10色展開、
100枚とか、
100枚とか、500枚とか、
細かいんだ。
そういうのだとすごい嫌がるんですよね、やっぱり。
なるほどね。じゃあ効率も上がらない、ね。
効率も上がらないし、くせに日本は品質うるさいんで、縫い子も慣れる前に終わっちゃってっていうのが結構悪循環ですね。
なるほどね。
なんでユニクロとか GU とか、そこ、すごい強いところは、やっぱ強いし、
なるほどね、
いい工場。
でもそのいい工場ってやっぱ結構賃金高いんですか？
ワーカーのです
か？ワーカーの。
ワーカーのは高いと思う。
その今のバングラデシュの、例えば不動さんがいた工場のワーカーの平均の、まあ、平均の方が大体その月収どれぐらい、
まあ、まあ700人いたんですけど、はい、まあ1万5000くらいですかね。1万8000円ぐらいですかね、
うん、それってあの例えばネパールなんかと比べるとその月の賃金のベースどういう感じですか、
ね、いや結構いいと思いますね。
あ、いいですか。
はい、
まあ、物価の差も多少あるんでしょうけど、
うん、そうですね。特にあのそのワーカーとして、工場に勤めてるっていう単純労働って考えるとあの結構いいですね。日本ぐらいやネパールの、 その職人さんが大体同じぐらいの給料ですね、
うん、そうなんですか、
はい、
でもその地元の工場の工場長クラスは普通に50万円ぐらい。
50万、
します、
ね、全部取ります、ね、バングラディッシュ人。
バングラディッシュ人でもやっぱりスリランカ人が多いですね。なんか知らないです。
スリランカ人、
スリランカ人が多いんです。わかんないです。なんかそのスリランカから来てやってるやつは結構いますね。
それは工場長クラスで多い
で、別にバングラ語を喋れるわけでもなく英語でやり取りして、でもう工場長、もうマネジメントの
へえ、それ面白いですね。
え、最初はワーカーとして同じ
にやってるんですか？いや、多分違います
。違う、
最初からもうそのクラスに。
へ
え。基本的に、あ、すみません。バングラは下積みして上がっていくっていうのはないです。
あ、
もう決められたクラスの中でやっていく。
まあ、世界の工場大体そういうもんですよね。
そうなんですか？
上がっていけないです。
上がっていけない。ワーカーはワーカー。
はい。
工場長は工場長。
はい、だからもうそんだけの給与差も出るって感じ。
そういうもんなんですか。
もう上下がすごいですね。
もう本当に、
はい、
バングラデシュの、まあ、一般の平均給料っていうのはおよそどれぐらいなんですかね。
多分1万切ってるんじゃないですかね。
あ、じゃあ一応その外資の工場の方が、
う
ん、
そうですね、
多少給料面がいいよと、
はい、そうですね。
例えばお昼ご飯を食べに行ってどれぐらいみんな払うんですか。
多分、まあ、50円から150円、まあ、50円から200円ぐらいの感じですね。あと大体、まあ、その出稼ぎが多いのでその工場の周りに住んでて、
うんうん、
家に帰るんですよ。
はいはいはいはい、うん、お昼の時にね、
まあ、あのその食堂がない工場は、
はいはいはい、
で、あと食堂がある工場はもうそれも工場が出しますよ。
なるほどなるほど、
うん、
そっかそっか、
感じですか、ね、
なんか15年前の中国みたいな感じが、その物価もこうその工場の労働者の賃金ベースもなんか15年ぐらいの中国と同じぐらいですね、
うん、
イメージ的には。あの当時やっぱり縫製物のメッカは中国ですしね、僕もよくその当時行ったんですけど、上海も全く同じですよ。もう本当に縫製物の工場が多くて、ね、で多分分かんないですけど、あの我々工場というと、
うん、
なんか平屋でダーッとよくて、そこでなんかダーッとやってるみたいなんですけど、中国の場合ってなんかこうビルなんですよ、ビル。ビルでフロア一個一個そんなに広くはないんですけど、うん、狭いフロアにビチッとこう、うん、ミシンと机が並んでて、そこでダーッともう何百人の人が一斉にかけてるみたいな、そんなイメージがあるんですけど、多分ね、みたいな感じ。
そうですね、まあ大きい工場になると、まあ だだっ広いところに自分で持ってて縫うっていうのはあるんですけど、うんうん、まあそのビルの中に1階はジーンズ、2階はシャツとかっていうのはあります。
そんな感じですよね。なんかすっごい話聞いてて、なんかほんと15年ぐらい前で、うん、中国で僕はその時上海によく行ったんですけど、はい、その僕もよくその縫製物の工場によく回ってたんですよ、うん、でなんか話今聞いてて全く同じなんかイメージを受けましたね、うん、はい、で残業大関係でね、お金になる、ね、お金になるから、うん、
基本的に残業を断る、うん、そこはフィリピンと違いますね。
なるほどね。フィリピン人は
もう嫌がります。
お金もらって
めちゃくちゃ嫌そうな顔してそうですね。あの深夜の作業とかになってもやっぱり、やっぱその従順さがすごいですね、うん、やっぱ、まあ、僕はボスだったんですけど、
かっこいいボスね、
かっこいい僕あのそういう一般ワーカーと口聞いたことないですね、基本的に。
え、工場長以外
もうそのマネージャークラスに指示して、うん、そのマネージャーがリーダーに指示して、リーダーが一般ワーカーに指示する
。階層がもう全然分かれてるんだ。
そうですよね。であの僕らがいるオフィスに一般の子が入ってくる時も、はい、小学校の時の職員室に入るみたいに、うん、まあ、トントンして入ってもいいですかって聞いて、いいよって言って入ってくるみたいな。
そうなんですか。
それはすごいなって言いました。
その階層意識ってすごいな、うん。
まあ、カーストは多分ないんですけど、まあ、地質、あと名字とかでも分かるみたいですね。こいつはいいとこの出だ、
はいはい、
まあ、大体同じ名前なんですよね。ラーマンとイスラムとみたいなムハンマドとみたいな、
ね、
じゃみんなムハンマドなんですよ。基本ムハンマド基本 MD ってついてるのがムハンマドなんですよ。
え、これなんかの娯楽とかっていうのはどうなんです
か？娯楽はほとんどないですね。イスラムなんでお酒も飲めないし、
飲めるとこも全くないって感じなんですか？
一応ホテルのそういうバーは飲めるんですけど、うん、
めっちゃ高
いですよ、うん、
ビール一杯いくらぐらいですか？
1500円とか。
それきついな。
食事200円なのに
いやでも高いとか高いですね、そういうところの食事でも、まあエッジ系の話だと、うん、やっぱあることはあるんですよ、うん、あることはあるんですよ。でもすぐ潰れるんですよ。
へ
え。でそのマッサージ、うん、エロマッサージ系ですね。で本場あり、うん、でも高いんですよ。
へ
え。大体、まあ、その物価なのに7、8000円ぐらい。
え、嘘。へ
え。おお、マジで
給料の半分ぐらいじゃ
ん。そうなんですよ。7、8000円ぐらいです。で地元の沖屋みたいのは多分探せないです。外国人だった
ら。そっか、そりゃそうだよね。
外国人は多分探せない。
一応あるにはあるってこと
ですよ。で、あと公式な沖屋っていうのがあるんですよ、うん、まあ、要は赤線地帯、
交渉みたいな、
交渉で、それはまあタンガイルっていう場所にあるんですよ、うん、まあダッカの中にあるんですけど、僕は行ったことないんですけど、うん、そこはもう安いみたいですね。2ドルとか、
へ
え。で、うん、なんていうんですかね、もう結構あるみたいで、ほうほう。なんかその道に、うんうん、まあ、両隣に置き屋があってみたいな、
あの飛びたみたいなイメージ、
まあそういう
感じですよね、はい、
の激安
激安版みたいな、
激安激悪
みたいな。なるほどね、
はい、
そっかそっか。
そうですね。
民族は結構分かれてるんですか？
いや、あ、どうですかね、多分分かれてますね、うん、多分南と北とダッカ周辺みたいな、うん、ああ、はあ、で、まあ、南では、まあ、今話題のロヒンギャとか、
ああ、
うん、バングラ人に僕結構聞いてたんですけど、
はいはい、
ロヒンギャはどう思うみたいな。
おおむねどういう感じ
でしょう？おおむね彼らはバングラデシュ人じゃないって
言
います、
ね、ああ、また違うんだと、うん、
国籍がない感じになっちゃいますよね。
そうですね、もうだからあんま来てほしくないみたいな、なんか勝手に来て居座られてるみたいな、
うざいみたいな
イメージがありますね。
バングラデシュ人って昔今から25年から30年近く前かな、よく上の公園、
あ、
前にいっぱいいましたけど、
はいはいはい、
イラン人がいっぱいいる前は確かバングラデシュ人
だったんですよね。テレホンカード売ってた、
そう、僕いっぱい買ってました本当に。
なんでその時代に日本にいた人たちがバングラディッシュで結構日系の工場で働いてるんですよ。通訳と
言葉できるから。
そっかそっかそっか。彼らの日本語めちゃくちゃうまい。僕、今まで会った外国人の中で一番うまい。
マジで
発音がとにかく上手ですね。まあ、あと文法も同じなんですけど、
ね、そうですね、
あ、バングラディッシュ言葉です。
バングラとインド、ネパール
は一緒。
何語バングラディッシュ？
ベンガル語。
ベンガル語ですか。
文法、日本と同じ。
そうです、
死語実、は
い、多分バングラ
なので覚えやすい。
そうですか。
バングラ、コルカタぐらいまでベンガル語
だと思いました。あ、そうなんだ。
そうですね。まあ、あと英語は結構通じます。あ、
本当に。
まあ、僕は仕事は英語だ
と。英語で、はいはいはい。それ結構心強いですね、
うん、そうですね。
英語が通じるだけでも結構安心できるっていうか、
うん、まあもちろんその下の人たちは通じない。
ああもちろんそれはまあそうですよね。なるほどね。
そうですね、
まあそうやってね、バングラディッシュで約10ヶ月ぐらいいて、うんね、まあ日本にまた帰られてきたんですけど、はい、これからのポドルさんっていうかね結構気になるわけですよ
そうですね、僕実はここ帰ってくる前にタイの現地採用の面接受けて受かったんですけど、
タイで、
はい、
はい、
ちょっとやっぱもう帰ろうって思って
一旦帰ろう
そうですね、
はいはい、
ちょっともうしばらく日本でです。
なるほど。
僕あのこのファッカー電撃隊の時の初めて出た時に聞き直したんですけど、めちゃくちゃ楽しそう
でしたそうね、
海外、タイはこうでしたみたいなのを、ね、なんか今あの気持ちないん
だあれからどれぐらい経つんですか。3年ぐらい
経
つんですよ。
そうですね、もうちょい経つんじゃないですか。
もちろんそんな、私3年ちょっとぐらいだと思うんですよ。
じゃあなんか僕擦れてるなと思ってちょっとしばらくは出ないどこ
って日本でちょっとまみれてで出たくなる気持ちをやっぱり忘れたらまた出ていくという感じですかね、
はい、
まあでもね、本当思い起こせ1年前にそのベトナム、フィリピン、バングラなどが、
はい、
まさかのバングラ選んでね、
選んでました。
苦労したと思いますけど、
はい、
まあ、無事に帰ってきてなんかほっとしました。
はい、ありがとうございます。
本当にツイート見たら大丈夫かなと思って心配したんですけどねまあ本当元気そうで安心しました。はい、はい、じゃあまたちょっとね、いろいろ、
そうですね、
どうせまた動くと思うんで、
今度は皆さんと一緒に行きたいですね。
いいっす
ね。もう一人はもうい
いぜひ一人はもういい
ですね。そうですね、
行きたくないっす行きたくない。
楽しいタイですか。
そうですね、はい、やっと僕は第2のホームグラウンド、フィリピンがいいっす
ね。フィリピンがいいっすか。やっぱりそうですよね。
そうですね、
楽でいいっすね、フィリピンは、
はい、
ね、
なるほど、近いし。
あ、いいっすね、
うん、安いし。
どうでしたね、姉ちゃん可愛いしね。
お姉ちゃん僕タイの方が好き
なんですよ、ね、ああそうなんだ難しいこと言うね
興味があるんですねお姉ちゃんというかお兄さんというか
そうです、ね、
両方いけるからねなるほど、 OK、 分かりました。じゃあちょっとまたいろいろ、
はい、
引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
告知です。
はい、告知です。
オフ会やります。
やります。
はい、2月の25日
はい、
時間は多分8時ぐらい。
はい、
はい、場所は新宿です。新宿、はい。で、去年ね、1回オフ会をやらせてもらって、
はい、
非常に楽しかったので、
はい、
まあ、今回2回目のオフ会をね、うん、去年と同じ、全く同じ日の2月25日にやらせていただこうかなというふうに考えております、
はい、
で会費は割り勘になります、
はい、
多分5000円ぐらいで済むと思います、
はい、
で場所は全く、どこで飲み食いするかは未定なんですけど、うん、まあ、その辺の居酒屋で、まあ、適当にね、見つければいいかなと思ってます、
はい。
で一応参加を希望される方は、スタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでご連絡をください。
あと私、マルコが、スタジオスモーキーのお手製のステッカーをですね、
マジすか、
今、作っておりますので、漏れなく、全員に差し上げます。
いらないって終わりなんだけど、まあ、まあいいですか、はい、まあまあ、プレゼントを、ね、
プレゼント
をご用意して参加賞をご用意して待ってるという
といらないいらないみたいな、
は
い
は
い、
まあ、まあ、あんまり期待しないでください、はい、じゃあご連絡をねお待ちしてますんで、
はい、お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
パッカー電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、
I'm working! 今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。